小沼誠也のオーディオセミナープロセールスラジオ。この番組は一般社団法人プロセールス協会がお送りします。
はい、皆さんこんにちは、小沼誠也です。さあ、今回のテーマは売れない営業マンの3つの特徴というテーマで内容をお届けしていきます。実際にあなたは営業の現場に出ていて、売れない営業マンの特徴として何を思い浮かべるでしょうか？私もたくさんの営業マンの方を見てきましたけれども、例えば口下手で説明が下手であるとか、第一印象が悪いとかですね、様々な営業に関する売れない特徴というのがいろいろ書籍やセミナーとか、あるいはこのまさに動画を見ていただいても実際に学ばれたことあるんじゃないでしょうか。たくさんありますよね。実際そのどれもが正解だというふうに思うんですが、今回は商談ということに少しフォーカスをして、売れない営業マンの特徴というものを一緒に見ていきたいと、こういうふうに考えています。では早速なんですが、売れない営業マンの特徴というのは一つ目何かというと、一つ目が説明をしすぎてしまうということですね。この説明をしすぎてしまうとなぜ売れないのかということです。人というのは実は説明をする、そしてその説明を聞くこと自体を良しとしません。そうなんですよ、説明を聞くということは実は人は嫌うものなんですね。もしあなたが、例えば何か営業を受けるとして、商品サービスの説明を30分とか、1時間とかされ続けたら、その商品買うでしょうか？きっと買わないんです。なぜならば、人のこの脳というのはそもそも説明を聞くこと自体を抵抗感じるようにできてるからですね。ですから本当は人は話したいし、自分のことを知ってほしいし、説明を聞くというよりもむしろアウトプットをしたい、こういう生き物なんです。ということは、よく営業の世界ではお客様の話をよく聞きなさいと、営業というのは話すよりも質問することが大事だ。これはなぜかというと、人間というのは説明を聞くこと自体を嫌うので、逆にお客さんに話をしていただくことによって、どんどんどんどんその商談に対しての気持ちが前向きになるんです。ですから説明をしすぎる営業マンというのは嫌われる、売れないんですね。実際に私も仕事柄、そしてまた立場上、いろんな営業を受けます。いろんな営業を受けるんですけれども、多くの営業マンというのはやはり説明することに重きを置いてます。私はまさに当協会プロセールス協会って言ってますけれども、この営業マンとプロセールスが何が違うかということです。営業マンというのはいわゆる説明する人なんです。説明をしてお客さんに商品買っていただく。でも私が言っているプロセールスというのは、説明をする前の段階としてお客様に商品に興味を持っていただいて、お客さんにこれが欲しいと思っていただく、その活動が私が提唱しているプロセールスの主な役割なんです。これができない営業マンが非常に多いんですね。でも今、説明する価値というのは相対的に下がってきてます。なぜならば AI が発達したことによって、今や昔では考えられなかったんですが、生命保険がなんとネットでも買える、昔は想像できませんでした。でも今はそういう時代なんですね。そうなると説明することには実は相対的な価値というのは下がってきていて、そもそもお客さんに説明する前の段階として商品に興味を持っていただく、こういうことが価値として上がってきていると私は考えています。そんな時に説明をしすぎる、これは非常にデメリットなんですね。どうしても説明したくなるんです。なぜか、理解してほしいからですね。お客様に商品を理解していただいて、商品の購買につなげたいんです。でも説明というのはほとんどネットで完結することが多いんです。ですから説明をしすぎる営業マンは嫌われてしまう、これが一つ目です。あなたも説明をしすぎてないか、ぜひねチェックしていただきたいと思うんです。二つ目の理由、誘導営業になっているということです。嫌われる営業マン、頑張っても売れない営業マンというのは誘導営業をしているというのが二つ目の特徴です。誘導営業とは何か、端的に言うと、商談の中で誘導質問が多い、こういう営業プロセス、営業スタイルのことを誘導営業というふうに私呼んでます。誘導営業とは、例えばあなたが私のように研修をサービスを売っていたとして、研修のサービスを売っていたとして、営業研修を販売していたとしましょう。その営業研修を販売している会社が、社長と、営業でお困りのことはございませんか？とか、社長、営業でこういったことに関してお困りではございませんか？ こういう何かしら商品サービスの販売につなげるという意図を持った質問のこと、これを誘導質問と言います。誘導質問というのは一方では効果的なんですが、一方ではお客様が商談をコントロールされているという感覚を持ちがちです。ですから誘導営業、誘導質問があまりにも多いと、お客さんは実はその営業マンの購買行動に対してネガティブなイメージを持つようになるんですね。これは認知的不協和という理論がありまして、この認知的不協和というのは、人間というのは自分で意思決定をしたいというメカニズムを持っています。自分で意思決定をしたことに対して人は正当化したがるんです。つまり自分で意思決定をしていく購買過程というのは、人間はその購買過程というものを認めたくなるんですね。逆に自分で決めてるんじゃなくて誘導されている、尋問されている、こういうふうにコントロールされているというふうな感覚を持ったときには、この認知的不協和というメカニズムが働かない、逆に言うとネガティブに働いてしまうんですね。ですから購買をする過程の中では、お客様が自分で意思決定をしているという、こういう感覚をお客様に持っていただくことが大事です。それと真逆にあるのがまさにこの誘導営業でして、私もよく受けるんですが、私が一言もそういったことは発してないのに、社長とこういったことでお困りではございませんか、社長とこういった悩みございませんか、言った質問を受けることがあります。私は実際にこういう営業の仕事をさせていただいているので、あ、誘導質問だなというふうに思うわけですね。残念ながらそういったことに関してはですね、ポジティブな感情をなかなか持ちにくいので、なかなかね、営業に関しても成果が上がらないということがあります。もちろん繰り返しになりますが、この誘導質問自体が悪いことではありません。何かしらの意図を持って質問することは、確かに私も商談の現場ではあります。何かしらの仮説があって、その仮説が正しいかどうかを検証するために質問する、こういったことはまさに誘導質問というか、何かしらの意図を持って質問してますよね。でもそれがあまりにも商談の中で多いと、我々は自分で意思決定をしたというふうに思わない、つまり認知的不協和ですね。自分が意思決定をしたというふうに思わない、つまり購買意欲が低下するので、なかなかうまくいきませんよということが2つ目の特徴です。こちらぜひ皆さん気をつけていただきたいというふうに思います。3つ目が、お客様の言ったことをそのまま鵜呑みにしているというケースです。お客様の言ったことをそのまま鵜呑みにしているというケースが3つ目です。これどういうことかというと、我々人間というのはですね、私脳科学が専門なんですけれども、意識と無意識というのがあります。意識というのはこの前頭葉ですね、ちょうどこのおでこのあたり、この子は前頭葉で意識を司っていると言われています。で、無意識というのがこのちょうど耳の横丁ですね、このここで、ここがですね、側頭連合野というところがございまして、この側頭連合野というのが、いわゆる脳科学的に言うと無意識というふうに言われています。これが意識と無意識の違いです。で、この意識と無意識の違いがあるんですけれども、この意識と無意識で言うと、人間というのは通常語る言葉、つまりお客さんが話す言葉というのは、意識領域で自覚している問題しか語りません。無意識領域にある自分が自覚していない問題は語ることができません。例えば、私どものような営業研修で言うと、社長様とお話をしたときに、基本的には社長様が語ることというのは、当たり前ですけど、社長様が意識している。つまりこの前頭葉で考えた問題を発言しますよね。例えば、なかなか営業の教育を頑張ってやってるんだけれども、社員がなかなか育たないんだよね、といったようなことですね。これは当たり前ですよね。意識領域ですよ。でもですね、ここからが大事なんですけど、人間というのは意識にある問題を解決するというソリューションに対して 100% 満足できるかというと、実はそうじゃないんです。まさにここができる営業となかなか成果が上がらない営業さんの違いなんですけれども、人間というのはですよ、お客さんが言ってることをそのまま鵜呑みにして、あ、社長と、じゃあ社員さんに対して営業の教育の研修をしていきましょう、こういうふうに提案しても決まらないケースがある。あなたも実際に身に覚えはありませんか。これがなぜかっていうことなんですよ。これは脳で言うとドーパミンというですね、神経伝達物質が関連しているんですが、このドーパミンというですね、神経伝達物質が分泌されている時というのは、人間というのは購買行動を起こすんです。 で、そのドーパミンというのは実は分泌される時の特徴があります。どういう特徴かというと、ズバリ自分が事前期待値、事前に期待していたことよりもはるかに高い価値を体感した時にドーパミンが分泌されるんです。つまり営業研修の先ほどの例で言うと、社員がなかなか育たない、頑張って教育してるんだけれどもなかなかうまくいかないんだ、こういうのが事前期待値ですよね。事前に私どもに期待している価値です。でそれに対して、先ほどの前者はだったら社員教育こういうことを提供しましょうというふうにやると、これは事前期待値と同じ価値を提供していることになります。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、事前期待値よりも圧倒的にこの上回る価値、その価値をですね提供することによって、社長が予期もしていなかったような提案が来ているので、そこに価値を感じるっていうふうに脳はできてます。例えばそれが社長と社員教育をするということ、それによって社員様の営業力を上げていくことが社長が実現したいことだと、こういうふうに受け取りましたと。ただし私どもが営業研修をしていく中で、社員教育に関わる課題を抱えている企業様で営業研修を導入してもうまくいかない企業様があります。それがなぜかということをお伝えしてもよろしいでしょうか。それは会社の社員教育をする前に、そもそも会社全体の営業戦略というものをまずは描かないといけないんですと。社員教育というのはあくまでも手段です。そうではなくて、会社全体が今後3年間5年間を見据えた上でどのような営業戦略、まあ、つまりセールスファネルを描いていくか、このようなことをまず考えなければ、そもそも社員教育を導入してもうまくいかないケースが多いです。なぜならばそれは目先の話であって、中長期的に会社全体のことを考えた営業の提案ではないからなんですね。なので私どもでは社員教育のオファーがあった会社様に対して、必ず社員教育を導入する前にまずは御社の営業戦略というものを一緒に描いてみませんかということをお話しさせていただきます。ついてはその営業戦略とは一体何なのかということについてお話しさせていただいてもよろしいでしょうか。とまあこんな感じですね。今のは社員教育をしたいという社長の事前期待値に対して、営業戦略というもう少し上の段から、もう少し俯瞰したレイヤーから提案をすることによって事前期待値を超える、あ、なるほどねと、そういうことであればまさに御社のただの営業研修屋さんではないということなんで検討したい、まあ、こういうふうなことが返ってきたりするわけです。これがまさにお客様の言ってることをそのまま鵜呑みにしないということですね。まあ、端的に言えばお客様の事前期待値を上回る実際の価値を提案する、これが我々プロセールスに求められていることではないかなというふうに感じてます。ですからまとめるとですね、1つ目、頑張っても売れない営業マンの一つ目の特徴が説明しすぎということですね。説明しすぎなので皆さん、説明は極力控えて、お客様の価値、ね、まさに三つ目の内容ともつながってきますけども、お客さんがまず何を求めているのか、お客様があなたに対してどういう価値を期待しているのかということを徹底的に把握しましょう。これが一つ目です。2つ目、誘導質問になってるということですね。誘導質問になってる。これもぜひ気をつけていただきたいと思うんです。やっぱり我々セールスマンというのはお客様の誘導をすると自分の商品にもつなげやすいですし、購買行動を起こしやすいと、まあ、錯覚しがちなのでやってしまいがちです。まあ、これをぜひやめていただきたいというふうに思うんです。なぜならばお客様というのは自分で意思決定をした方が購買の意欲は上がるという、こういうメカニズムを持っているからであり、そして自分で意思決定したことは覆しにくい、なぜならば認知的不協和が働くからです。このメカニズムをぜひ押さえていただいて、あなた自身は誘導質問ではない、お客さんを誘導するということは意識しないでいただきたいということですね。これが2つ目。そして3つ目が、お客様の言ってることをそのまま受け取る、これが売れない営業マンの特徴ということです。我々は事前期待値をはるかに超える価値を感じたときに、このドーパミンというのが脳から神経伝達物質が分泌されて、それが購買意欲につながるということです。表現を変えて言うならば、お客様の言ってることをそのまま鵜呑みにしてはなかなか安定的に売れないということです。この3つのことをですね、ぜひ意識していただいて、あなた自身がこの3つのもしですね特徴に当てはまっていましたら、明日からのセールス活動に 少し意識的に変えていただきたいと、こういうふうに思います。それでは私どもプロセールス協会ですね、コンテンツをお届けさせていただきました。また私どもこうやって定期的に情報発信していますので、ぜひチャンネル登録等ですねしていただいて、定期的に情報を受け取っていただければと、こういうふうに思います。また体験セミナー等ですね、1日半日で私どものセールスのノウハウが学べる体験セミナーも実施しておりますので、そちらにもご参加いただければと思います。それではまたお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？プロセールスラジオでは質問を受け付けております。プロセールス協会で検索し、公式ホームページにアクセス。質問フォームよりご質問をどしどしお寄せください。またメールマガジン、SNS でも情報発信していきますので、ぜひチェックしてみてください。